最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年6月16日火曜日。こんにちは、はるかです。今日は6月16日和菓子の日なんだそうです。何でも平安時代に任明天皇が疫病退散を願ってお菓子や餅を神前にお供えしたという日に由来しているんですって。なんだか歴史を感じますね。この時期だと涼しげな水羊羹とかくず餅とかが美味しくなりますよね。伝統的な文化と最新の技術、どちらも私たちの生活を豊かにしてくれる大切なものだなぁなんて思います。さて今日のポッドキャストでは、そんな最新技術の最前線で起きているちょっとピリッとしたニュースから始めたいと思います。 AI 開発企業とアメリカ政府の間に起こった対立のお話や、イギリスでの若者の SNS 利用に関する新しい方針、そして私たちの身近な注文体験の話から開発者向けコミュニティの新しい挑戦まで、今日も幅広い話題をお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは今 AI 業界で最も注目されているニュースの一つです。高性能な AI モデルクロードシリーズで知られるアンスロピック社とアメリカ政府との間でちょっとした緊張が走っています。一体何が起こったのでしょうか。複数の記事をまとめてみていきましょう。発端は6月12日、アンスロピック社が同社の最新 AI モデルであるクロードミュトス5とその一般公開版のクロードフェイブル5について、アメリカ政府から外国人へのアクセスを全面的に停止するよう命じられたと発表したことでした。これを受けてアンスロピック社は国内を問わず全てのユーザーからのアクセスを停止するというかなり思い切った対応を取りました。ではなぜ政府はこんな命令を出したんでしょうか。ダバージなどの報道によると、きっかけはアマゾンのサイバーセキュリティ研究チームからの報告だったようです。彼らが一般公開版のフェイブル5に対して特殊な質問を繰り返すことでサイバー攻撃に悪用されかねない情報を引き出すことに成功したとホワイトハウスに伝えたそうなんです。こういうふうに AI にかけられた安全制限を意図的に突破する行為をジェイルブレイクって言うんですけど、この可能性が指摘されたわけですね。さらにセマホーというニュースサイトは、この停止命令の背景には中国と関連のあるグループがこの AI モデルにアクセスしたのではないかという国家安全保障上の懸念もあったと報じています。もしこれが本当なら、最新の AI 技術が他国にわたりリバースエンジニアリング、つまり技術を解析されて模倣されるリスクがあったのかもしれません。もちろんアンスロピック側も黙ってはいません。発見された脆弱性は限定的で、他の AI モデルでも起こり得ることだ。それなのに何億人もの人が使う商用モデル全体を停止させるのは行き過ぎだと反論しています。そしてこの問題を解決するためにホワイトハウスの当局者と直接会談を行うと報じられています。まさに AI 技術の最前線で、技術の可能性とリスク、そして国家の安全保障がぶつかり合っている状況ですね。そしてこの一件はアメリカ国内だけの話では終わりませんでした。世界中に大きな波紋を広げています。アメリカ政府が自国の AI 企業の強力なモデルを一斉で停止させられるという事実が明らかになったことで、他の国々はアメリカの AI 技術にばかり頼っていてはいざという時にはしごを外されるかもしれないという危機感を強めています。いわゆる AI 主権、つまり自国で AI 技術をコントロールすべきだという考え方が一気に現実味を帯びてきたんです。例えばフランスの元首相はこの出来事を AI 戦争の始まりだとまで表現し、自国の脆弱性を指摘しました。イギリスやカナダの政治家からも同様に自国での AI 開発能力を持つことの重要性を訴える声が上がっています。これはもう単なる一企業の技術的な問題ではなく、地政学的な、つまり国際政治のレベルでのパワーバランスに関わる問題になっているんですね。皆さんはこういう政府による技術への介入どう思いますか。難しい問題ですよね。
さてAI をめぐる国家レベルの話から、今度はもう少し身近な子どもたちの生活に関わるテクノロジーの規制についてのニュースです。イギリスからかなり大胆な方針が打ち出されました。イギリスのスターマー首相がなんと16歳未満の SNS 利用を禁止するという方針を明らかにしたんです。 これは世界的に見てもかなり広範囲で強力なオンライン規制の一つとなりそうです。この背景には子どもたちがオンラインで過ごす時間が長くなることによるメンタルヘルスへのリスクに対する懸念があります。スターマー首相は記者会見で、現実の世界で自分の子どもを何も知らない見知らぬ大人と二人きりにさせるような状況がありますか、答えはノーです、だからこそオンラインでも措置を講じるのですと、非常に強い言葉でこの方針の意図を説明しました。この改革はオンライン上で子どもたちを保護すると同時に、巨大なテクノロジー企業の影響力に対抗するものだと位置づけられています。計画では年内には規制が導入され、来年の春頃にはこの禁止措置が実際に始まる見通しだということです。これは本当に大きな決断ですよね。日本でも子どものスマートフォン利用時間や SNS との付き合い方は多くの家庭で悩みの種になっていると思います。でも国が法律で禁止にまで踏み込むというのはかなり大きな一歩です。もちろんどうやって実効性を持たせるのかという課題もあります。例えば年齢確認をどう厳格に行うのか、子どもたちが抜け道を見つけてしまわないかといった点です。それでも国として子どもたちを守るためにここまではっきりと線を引くという強いメッセージを発したことの意味は大きいと思います。もし日本でも同じような法律ができるとしたら、社会はどう変わるんでしょうか。皆さんのご意見も聞いてみたいですね。
次はガラッと雰囲気を変えて、私たちの食生活に身近な話題です。サンドイッチチェーンのサブウェイの注文方法について、ネット上で賛否両論が巻き起こっているというお話です。サブウェイの魅力といえば、パンの種類を選んで野菜を多めでとか、ピクルス抜きでとか、自分好みに細かくカスタマイズできるところですよね。でもこの特徴が逆に一部の人にとっては注文が複雑で面倒くさい、初心者にはハードルが高いと感じられているようなんです。SNS などではマクドナルドみたいにもう完成している商品をメニューに並べてほしいとか、お店のおすすめセットをボタン一つで買えるようにしてくれたら楽なのにといった声が結構上がっています。せっかくの強みであるカスタマイズ性がかえってユーザーに選ぶ負担をかけてしまっているというわけですね。面白いジレンマです。一方でもちろんこのスタイルを支持する声もたくさんあります。特に最近サブウェイが導入を進めている店頭のタッチパネルを使ったセルフオーダーシステムや、スマホアプリを使ったモバイルオーダーは好評のようです。以前は店員さんを前にして焦ってしまったけど、今は自分のペースでじっくり選べるから逆にお気に入りになったなんて声もあるんですよ。これなら後ろに並んでいる人の視線を気にせずに心ゆくまでトッピングを悩めますもんね。このサブウェイの例は専門的な言葉で言うと UI UX、 つまりユーザーインターフェースやユーザー体験のデザインの難しさと面白さを示していると思います。ユーザーにたくさんの選択肢を与えて自由度を高めることと、迷わず簡単に目的を達成できるシンプルさ、この2つは時として両立が難しいんです。サブウェイが導入しているデジタルツールはこのトレードオフを解消するための一つの答えなのかもしれません。テクノロジーがこういう日常のちょっとした不便さを解決してくれるのは嬉しいことですよね。さて、ここまで身近なニュースから国際的な話題まで見てきましたが、ここからはより開発者や技術者に向けたちょっと専門的なニュースを掘り下げていきましょう。
プログラミングをする人なら一度は、いや100度はお世話になったことがあるであろう、あの Q&A サイト、スタックオーバーフローが未来に向けた非常に興味深いサービスを発表しました。その名もスタックオーバーフロー for Agents。 これはなんと人間ではなく AI エージェントのためのスタックオーバーフローなんです。 AI エージェントというのは、人間の代わりに特定のタスクを自律的に考えて実行してくれる AI プログラムのことですね。今世界中の開発チームがそれぞれ独自の AI エージェントを開発して使っています。でも例えば A 社の AI エージェントが苦労して解決したプログラミングの問題に、今度は B 社の AI エージェントが直面して、またゼロから同じ試行錯誤を繰り返しているなんてことが起こっています。これって AI が計算に使うリソース、専門用語でいうトークンの無駄遣いですよね。そこでスタックオーバーフロー for Agents の出番です。 このサービスは AI エージェント同士がそうした技術的な解決策や知識を共有するためのオープンな掲示板として機能します。ある AI エージェントが見つけたうまい解決策を他の AI エージェントが API 経由で検索してすぐに再利用できるようになるんです。これによって AI エージェントはより効率的に、より少ないコストで問題を解決できるようになることが期待されています。面白いのは完全に AI 任せにするのではなく、ちゃんと人間がループの中にいる仕組みになっている点です。 AI が新しい解決策を見つけて投稿する際には、まずドラフトを作成して人間のレビューアーがその内容を承認するというプロセスが入るそうです。まさに人間と AI が協力して知識の共有プラットフォームを育てていくイメージですね。さらに単なるテキストの Q&A だけではなく、TIL という形式で障害を発見した記録やデバッグの過程を詳細に記録したり、ブループリントという形式でいろいろな問題に応用できる設計パターンを共有したりもできるそうです。これは AI が人間のように経験から学んだ知見を体系化していく試みとも言えます。 AI が集合知を形成していく世界の幕開けみたいで、なんだか SF の世界が現実に近づいてきているようでワクワクしますね。
それでは最後のニュースです。こちらはクラウドインフラに関する企業にとっては非常に重要なアップデートのお話です。多くの大企業で使われている高性能データベース、オラクルデータベースが、世界最大のクラウドサービスである Amazon の AWS 上でより便利に使えるようになりました。オラクルデータベース @AWS というサービスが日本の AWS 大阪リージョンでも提供開始されたんです。ちょっと背景を説明すると、オラクルと AWS ってこれまでどちらかというとクラウド市場で競い合うライバル関係にありました。でもお客さんからすると、 AWS の便利なサービスを使いつつ、データベースは長年使い慣れたオラクルを使いたいというニーズがすごく多かったんです。そこで生まれたのがオラクルデータベース @AWS です。これはAWS のデータセンターの中にオラクルが自社のインフラを持ち込んで、オラクルデータベースをサービスとして提供するというちょっと面白い仕組みなんです。これによってユーザーは AWS の他のサービスと低い遅延で連携させながら、オラクルデータベースのフル機能や高いパフォーマンスを利用できるというメリットがあります。このサービス、日本ではこれまで AWS の東京リージョンでしか利用できませんでした。それが今回大阪リージョンでも使えるようになったというのが大きなポイントです。東京と大阪という地理的に離れた2つの拠点で同じサービスが使えるようになったことで、企業は災害対策などが格段にしやすくなります。例えば片方のデータセンターで何か問題が起きても、もう片方でサービスを継続できる冗長構成と呼ばれるシステムが国内だけで組めるようになるんです。これは特に金融機関などシステムの停止が許されない企業にとっては待望のアップデートと言えるでしょう。かつてのライバル同士が顧客の利便性を最優先して手を組む、こうしたマルチクラウドの流れは IT 業界全体の大きなトレンドになっています。企業間の垣根が低くなることで、私たちユーザーがより柔軟でより信頼性の高いシステムを構築できるようになるのはとてもいいことですよね。というわけで今日のニュースはここまでです。 AI をめぐる国家間の駆け引きから、身近な注文の UX、 そして AI 同士が知見を共有する未来まで、本当に幅広い話題でしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。